崩壊してんじゃん。
大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録、月一レギュラー、東京新聞の記者望月磯子さんです。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
お久しぶりです。
なんかお久しぶりの感じで、
ちょっと空いた感じがするよね。
1ヶ月ちょっと、
1ヶ月ちょっと、ゴールデンウィークで4月第1週で、ゴールデンウィークでちょっと1週遅くなってるんですよね。
あ、そうですか。
その分かもしれない。
は
い、
なるほど。さて今日は、
はい、うん、
はい、うん、あ、私から話します、はいはい、
どうぞどうぞ。
今国会で審議中で、うん、まあ、明日その審議をするかどうかで、うん、まあ、衆院、強行採決に踏み切るんじゃないかと、うん、言われている入管難民法改正法案について、
はい、
まあ、お話ししたいなと思っています、うんうん、でこれ実はなんで入管法改正しようかっていう動きは、うん、2016年に、うん、まあ、安心安全な、まさに今 やろうとしている五輪を目指すために、うん、安心安全な社会を作ろうということで、うん、まあ、当時の入管局長が、まあ、通達を出しまして、うん、これまでの入管法を、厳格適用して、うん、まあ、オーバーステイとかね、そういう人たちを、まあ、どんどんどんどん、収容して厳しく取り締まっていきましょうということを始めてったんですね、
はい、
で、まあ、不法滞在者を防ぐんだということを名目に始めたんですけれど、うん、まあ、これによって、これまで、まあ、大体半年ぐらい経つと、仮放免とか外に、出されていたような人たちも軒並み、オーバーステイの状況で、まあ、みんな長期収容というのが始まりまして、うん、でこれに反発するその収容者が、まあ、次々と全国の施設でハンガーストライキというのをやるようになった、なっていったんですね、
はい、
うん、でそれが最終的に2019年の6月ナイジェリア人の男性のサニーさんという男性が、はい、うん、まあ、ハンストの末、まあ、餓死をしてしまうと、うん、まあ、いう痛ましい、まあ、事件になってしまいました、うん、でここで、まあ、実は長期収容をやっている国っていうのは、まあ、先進国ではもうほぼなくてですね、うん、国連からもこの、長期の身体拘束というのは、うん、まあ、人権上に反しているということで、うん、まあ、上限規定をつけて収容する場合もですね、
うん、
入管に入れなさい、施設に入れなさいと、はい、まあ、その後は一定の身体の拘束を解かなきゃいけないということを言われていまして、うん、まあ、事件が起きてから、はい、これまで の, その長期収容を解消するための改正案に、うん、を作ろうという動きを、うん、まあ、入管庁の中で専門部会を立ち上げて、うん、で今回の、新たな法案作りということに、まあ、着手したんですけれども、
はい、
まあ、結果としてその国連や UNHCR とかですね、海外から言われてた上限規定を、まあ、つけることとか、それからまあ日本の場合は難民の認定率っていうのはものすごく低いんですね。そうなんです。まあ、今アメリカでさえもそのトランプ政権で非常にね排他的なトランプ政権でさえ 30% ぐらいあったんですけども、カナダでは 50% かな、日本の場合は昨年はまあコロナの影響もあって 1.2 と、これでも増えた方なんですけど 1.2%、 ただ2019年に関しては 0.4、 その前だと 0.2% と、まあ、1万人以上が、まあ、一生懸命トライしても、44人とかですね、ものすごい低い難民認定率なので、まあ、難民の方たちがほぼほぼ認定されていない中でこの改正案を作るという場合は、この難民認定の独立したような機関、いわゆる司法審査みたいなものを導入したものも作りなさいということも海外から指摘されてたんですね、
はい、
なので、まあ、改正案に踏み切る際に、まあ、長期収容をやめていくという、ことに対する対策とともに、まあ、海外から見て、非常に恣意的にか、まあ、難民か難民かじゃないかみたいなのが振り分けられているような、はい、その司法審査がないような今の状況というのを解消するものを、まあ、作るべきだっていうことも、まあ、専門部会では一部の、まあ、国際法学者とか弁護士からは指摘があったんですけども、はい、まあ、全体としてはですね、上限審査とか難民認定制度を改善しようっていう方向のものっていうのはほとんどなくて、
はい、
まあ、むしろ、2回3回と、まあ、今、現在は何回でも難民申請ができるんですけども、今後は2回目までと、3回目以上は新たな特別な相当な理由が出てこない限りは、送還忌避の対象とすると、まあ、いうことになってまして、まあ、今インタビューするほとんどの方たちが例えばいやまさにクーデターの起きたミャンマーから逃げてきたり、それから、まあ、少数民族のカチン族だったり、それからクルド人という非常にトルコで弾圧されている方たちと、まあ、海外ではほぼほぼ、認められるような人たちも日本ではまずクルドに関してもゼロと、
ゼロ、
去年はミャンマーでさえですね、608人9人ぐらいの申請が出たんですけども、ここでも認定された人はゼロだったんですね。つまり、まあ、かなり厳格な、まあ、法適用というか、その人がまさにその人にかなり白心性を持って降りかかった難民該当性というのが あるということが証明できないと、どこどこの出身で、まあ、いわゆる木の実木のままで逃げてきたような人たちを、そのままその出身とか、どこから来たということだけでは、まあ、簡単には難民認定しませんよというような状況、そこに改善する、まあ、あの政策がないまま今の法案に突き進もうとしているので、まあ、こう十何年経っても、まあ、仮放免だったり、あの働ける許可もないまま、だけど日本人の子供、日本人との間に子供がいたり、まあ、妻がいたり夫がいたりして、やっぱり帰るに帰れない事情を持っている方たちっていうのは、まあ、やっぱりあの大体年間3000人ぐらいいらっしゃるんですね。
そんなに、
はい、そういう方たちはやっぱりなんとか、難民認定できないくてもですね、法的な保護の上でやはり日本で強制するような、仕組み作り、まあ、こういう方向に向かうような法案改正であれば、まあ、ある程度、まあ、これだったらね、あのやはりちょっとでも少しでも改善していく道筋ができたなということで、まあ、野党賛同できると思うんですけど、やはり、まあ、厳しく締め付ける、難民認定が改善されない中で、まあ、締め付ける方向の法案作りというところに、まあ、今かなり、まあ、野党それから与党の中でもですね、さすがにこの法案は問題が多いんじゃないかという声がいろいろ出てまして、まあ、明日強行採決に踏み切るかどうかというところが今注目されているんですけれど、
これ簡単に考えると、今まで日本では難民認定があって、その難民認定の人数がもうよその国に比べて極端に少ないっていう現実があって、それでも難民認定をなんかこう認定してくださいっていうのは何回でもこうできたのが、今回はそれが2回までで、認定してもらえなかったら3回目はなくても強制送還みたいな形になるっていう法律なんですか。
そうですね、あのいくつかいろんなものがあるんですけど、はい、3回目にそうです、ね、相当な理由がなければ、送還を、それでも申請してきた場合は送還忌避していると、はい、送還忌避罪がつく
と、ね、っていうことは前より全然厳しく、今まで難民の人の入管の中で人が亡くなったり、それからその中からもし出されたとしても日本で働いちゃいけませんよとか、働かないけど、まあ、いるぐらいはいいだろうみたいなことであったですよね。そういう、
そうですね、
それはもっと厳しくなる。
そうですね、あの例えば今で言うと在留資格を与えないんですけれど、まあ、コロナなので中に入れておくわけにもいかないから仮放免という処分を出して、働ける資格はないけど外に出してますよって方はかなりいらっしゃるんですね。で例えば川口市には今そのクルド人コミュニティっていうのが2000人ぐらいあるんですけれど、その方たちはもう若い学生さんとかもたくさんいるんですけど、まあ、ほぼほぼ就労資格というのを持ってないんですね。だからある意味不法なあのアルバイトをして生活費を稼がざるを得ないとか、もうひたすらあのいろんな民間のボランティアさんからの寄付や支援に頼るとか、そういう状況になっているので、まあ、あのもちろんあの保険も入ることができませんから、病気の治療というのもほぼほぼできないんですね。なので非常に体調を崩している、まあ、クルドの家族というのは多くて、そうすると、まあ、若いいわゆる中学生とか高校生の子たちが、まあ、学校も行かずにその親のために働いていたりして、昨年ちょっと起きた川口の事件では、その工事中のトラクターに巻き込まれて17歳のクルド人の子が死亡したっていう事件があったんですね。でそれは私もあの弁護団に聞いてびっくりしたんですけど、まあ、親が2人ともこう体を崩して体調を崩してて、まあ、病院に行くためのお金もないということで、もうそういう中学生高校生が働いてですね、親を支えていると。でこれは実はその川口市の市長というのは、まあ、保守系なんですけれども、まあ、あまりにもそのクルドたちの状況がひどすぎるということで、まあ、昨年の12月に、まあ、上川陽子法務大臣にまあ直接会いまして、でそこでやっぱりこういう状態に置かれてる人たちをね、少しでもやはり救うために仮放免の方たちに対する就労許可というのを与えてほしいと、まあ、直訴したということがあったんですが、まあ、ここも今、何ら具体的な対応策というのが出てないという状況なんですね。
あのこの難民っていう意味合いみたいな、そもそもどういう理由でこう日本にみんな来てて申請してるんですか。こうどんな理由で、
あ皆さんのね、
皆さんは
背景事情は、まあ、いろいろあるんですけれども、はい、例えばクルドだとあの、カチン族の、まあ、仮名ですけど、ラパイさんという40代の女性は、はい、まあ、お父さんがその反政府軍の、まあ、いわゆる、はい、あの、はい、将校をやっていた方で、はい、まあ、それをやっていたことで、まあ、家族も含めてみんな、 まさに迫害の対象となると、で自分 の、 そのお兄さんや弟さんというのも、まあ、これなんで日本に来る、こんな低いところに来るんですかっていうのは確かにみんなあの聞くところなんですけど、もうほとんどのやっぱり難民の方が、まあ、いわゆる仲介者みたいな人に頼んだときに、あ、じゃああなたはこの韓国での行けるパスポートが取れたから韓国行ってくださいとか、まあ、日本が取れたから日本に行ってくださいとか、まあ、そういう、まあ、
仲介が、
まあ、仲介のブローカーみたいな人たちを介して入ってくる人が多いんですね。
あと遠いなんか親戚みたいな、
あ、いる、そうですね、
日本にいるからみたいな事情で、
あ、そういうことを、うん、はい、頼る場合もあります。だから、うん、ラパイさんの場合はお兄さんと弟さんがいて、それぞれ、インドとイギリスですかね、でそれぞれ別々の国に行ったんですけど、彼らはもう早々、まあ、あの学生として受け入れられて、もう向こうでの、まあ、資格を持って今定住できてるっていう状況なんですけど、まあ、日本では本当にまだまだ
見てる。分かんないんだけど、技能実習生で来たけど仕事が途中でなくなって流れ着いたみたいな人はここには入らない。
まあ、まさにあの昨日、おとといか、藤野さんという共産党の議員が国会で問題視したんですけど、はい、まあ、今安倍政権、前安倍政権とか菅政権が、もう外国人労働力がないと、まあ、若年労働人口が足りないということで、
たくさん入れますね、
はい、これからも2019年の入管法改正は、まさに、特定技能を持った人たちを、5年間で34万人最大入れようと。で、今昨年の12月時点でもうすでにもう日本に293万人外国人の方々が、これはいわゆる資格を持って働けるような方たちを、まあ、入れてるという状況なんですね、はいはい、で例えばさっき言ったのは特定技能の資格で来ているけど、まさに、まあ、変な管理団体とかその仕事の、ね、受け負い先で非常に、まあ、いじめにあったり暴行を受けたり、それから非常にもう長時間の低賃金労働を、やらされたり、でそこでもう飛び出してあの逃げてったような人たちがある日その、まあ、いわゆるアメリカだと不法という言い方自体が非常に人権上問題があるって言って、アンドキュメンテッドって言ってるんですけど、まあ、いわゆる日付が切れてしまってですね、でオーバーステイになった瞬間にまあ、不法就、滞在者だということで、まあ、かつてはどうぞどうぞ来てくださいと言ってた人たちが、まあ、逆に一気に取り締まりの対象になってしまう。でここでやはり、欧米も含めた何らかのですね、法的なこの保護、まあ、いわゆるいろんな状況で、今回スリランカ人の女性もそうだったんですけど、DV を受け続けていく過程で彼女の場合も、大学に、学校に通えなくなり、で不法という状況がスリランカのウィシマさんという人は生じてしまったんですけど、こういった人たちをやっぱり救うような仕組みっていうのが、まあ、弁護士にいろいろ聞いてると日本は全く整ってないんですね。ただ一度日付をもう超えてしまうと、それなりに優秀で、まあ、私の会ったタイ人の人も漢字は書けるしペラペラなんですけど、ちょっと時間が2日ぐらいオーバーして持ってった瞬間に、あなたは不法就労だって言って一気にあの滞在者だって言って、まあ、収容されて2年間もいたとかですね。だからやはりね、これはもっともっとですね、そういうどういう事情でそれぞれがこのアンドキュメンテッドの状況に追い込まれたのかと、しまったのかってことにもっともっと配慮して、ね、しっかりね、うん、やっぱり働いてもらう。
入管のなんか中も結構ひどいって聞いたんですけども。
そうですね。
どんな感じなんですか、
ね、まあ、まずですね、ウィシマさんってスリランカで名古屋で入管収容中に3月6日に亡くなった、しまった彼女のことが今非常に国会でも、問題視されてるんですけど、彼女の場合は、まあ、1月ぐらいからもう食べ物を食べても嘔吐を繰り返すようになって、でそれから、まあ、最後1月末には吐血も始まって、体の痛みを訴えるとか、まあ、明らかにこの 1,2 ヶ月で体重が12キロ減少したと、まあ、何らかの病気を持ってておかしくない。で、まあ、支援者面会に来る方たちにたびたび、まあ、かつても同じようにその喉の違和感を持って突然倒れたってことが、まあ、スリランカでも日本でもあったので、点滴さえ打てばどちらも回復したから、とにかく点滴を打ってくださいと、食べられなくなって薬も飲めなくなって、訴え続けたんですけど、もう亡くなるこの2ヶ月間の間、もう何度支援者が処遇部門という、ね、入管の担当者にこのままでは死んでしまうと、とにかく点滴だけ打ってあげてほしいと、もう再三にわたってお願いしても、まあ、点滴をさせてもらえない。
中にあの医師の方
いらっしゃるんですね。
いらっしゃるんです、
はい、
そのことは何ですか、
ね。まあ、だからその方たちもの記録っていうのも一部出てきたんですけれど、今日付けの、まあ、毎日新聞が社会面トップで報じたものによりますと、はい、2月の、4日には内科の先生が、これはじゃあ外部で一回全身を見てもらった方がいいと、食道機関とかの、まあ、胃カメラ、で、2月の5日に外部で 見てもらったんですね。でそこで先生は非常に状態が悪くてやっぱり吐き続けているので、もし薬も飲めないのであれば、点滴をしても、入院と点滴をしてもいいんじゃないか、入院点滴もっていうふうに書かれて指示書も出てるんですけど、そこで どうもいろいろ資料を読み解きますと、うん、入管の職員が、うん、いやいや点滴をすると時間がかかると、うん、時間がかかるってことはいわゆる入院と同じような扱いになるから、うん、今日のところは、帰りますと言って、うん、だからつまり医者の判断がそこでは出てたんですけど、帰らせてると
。それを通用しなかった。
要はね、うん、医者とその職員の力関係が全く逆転してしまっているということなんですね。
職員の力関係のが上に聞こえるね、
強く聞こえるね。怖いね、
怖いです。本当に怖いね。
でもこれからもやっぱし入管問題はちょっと日本は大元からちゃんとやんなくちゃいけないんだけど、ね、今度の法律でちょっとこれをまた厳しくするっていうことになるわけでしょ、
すみません、お時間が来てしまいました、はい、ありがとうございました、
はい、
月1レギュラー望月磯子さんでした、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。